こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんおはようございます。尾崎和夫です。日本では10月から郵便料金が値上げになりましたね。これまでは皆様から受信報告書に82円切手を同封していただいていましたが、今月からは84円切手2枚を同封してくださるようお願いいたします。この放送はすべてボランティアで行われておりますので、その点ご理解とご協力をお願いいたしたいと思います。京都の中村圭介さんから次のようなお便りをいただきました。短波放送を通して各地におられる皆様方の様子を聞かせていただきながら、改めて今の自分がこのように皆様とお仲間に入れてもらえることを感謝しております。と同時に少しでもそのお返しもできるよう努力したいと考えています。人間社会、お互いに持ちつ持たれつですね。隣の町から、私の村から、幸せを運ぶ心の頼り、これをもとに今日もお便り交換の時間を始めてまいります。荒川先生、お元気でしょうか？今日もよろしくお願いいたします。
の皆さん、おはようございます。さあ、それではお待ちかねのお便り交換の時間スタートいたしましょう。愛知県名古屋市の山崎富夫さんから40年ぶりの受信レポートが届いていますので、まずお読みします。 HCJB 日本語放送を聞きました。私も中学生の時からエクアドルから放送されていた HCJB 日本語放送を聞いていました。 HCJB 日本語放送の現在に至るまでの経緯は雑誌やインターネットで知ってはいましたが、様々な試練にもめげず、ここまで放送が続いていることには驚きを覚えます。この度は、スリランカ放送の岡田陽子さんの声が聞かれ、BCL ブームの頃を懐かしく思い出しました。
兵庫県尼崎市の杉尾ひとしさんからも、35年ぶりのレポートが届いています。昔私も、エクアドルからの放送を聞いてベリカードをもらっていたので、それを大事に取っていたのですが、実家の引っ越しの際になくしてしまいました。短波放送を続ける局が少なくなっている中で、今も HCJB が続けられていることを嬉しく思います。私の BCL 歴は38年、熱中したりしばらく休んだりを繰り返しましたが、今は通信機型受信機で本格的に再開しています。時々は ICF7601 のようなアナログのコンパクトラジオを使って楽しんでいます。ダイヤルが手回しなので使いにくいところもありますが、目的の放送局をうまくキャッチしたときには、他では得られない達成感があります。 福岡県福岡市の藤木陽一さん、56歳の方ですが、昔懐かしい声がラジオから流れてきて嬉しかったというお便りをくださいました。今まで使っていたラジオが壊れてしまい、小型ラジオで聞いてみたら良好に入管して驚いてしまいましたということです。藤木さん、昔取った切れ塚ですね。どうか続けて BCL を楽しんでください。さあ、それでは先ほどの山崎さんのお便りにありましたスリランカ訪問記の番組を聞かれた方からのご感想をまとめて今日はお伝えしてまいります。荒川先生からお願いいたします。
はじめに宮城県仙台市の秋葉博之さんからいただいたご感想です。私が BCL に夢中になっていた少年時代はスリランカからの日本語放送は受信できても感度が悪く内容を聞き取るのが困難でした。それだけに今回の放送で当時のスリランカ日本語放送の録音を聞かせていただき、とても懐かしかったです。岡田さんはスリランカ人であるご主人と共に、母親としてもすっかりスリランカでの生活に溶け込まれておられるようでした。インタビューされている時に、外の車のクラクションの音が聞こえていましたが、周辺の様子が伝わってきて楽しい時間でした。千葉県千葉市の浅野博史さんも同じように、インタビューされている間に犬の声も聞こえていたということですが、スタジオではなく自宅での取材なので、思いがけない雑音を拾ってしまいますね。リスナーの皆さんからのお便りを聞いていますと、皆さんも中学生時代に BCL を始められた方々のようですね。あれから40年以上は経過しているわけですが、そういう私も実は同じ年代です。東京都府中市の加藤信夫さんが久々に BCL を再開され、この度オーストラリアからの HCJB 日本語放送を初めてお聞きになってお便りをくださいました。スリランカから放送されていた日本語放送の元アナウンサーである岡田陽子さんの声を30数年ぶりで聞きました。当時スリランカで起きた内戦を理由に日本に帰国されたと聞いていましたので、現在もスリランカにお住まいだと分かり安心しました。かつて岡田さんのファンであった金沢恵美さんが今でも岡田さんと親交を持たれているようでほのぼのとします。福島県郡山市の高橋豊さんも当時を思い出されて次のような感想を書いてこられました。今日はスリランカ放送局の日本語放送で活躍された岡田陽子さんのインタビュー番組でワクワクしながら聞かせていただきました。BCL ブームの全盛時、まだ中学生だった私は山田浩二先生の1980年版BCL マニュアルに記載されていた岡田陽子さんの紹介記事で初めて売り身顔という美人の表現を知りました。当時の BCL 少年の憧れともいえる岡田さんの近況とともに昔を懐かしみながらひとときを過ごさせていただきました。
岡山県岡山市の上村さんは今回は旅行先の中国で聞かせていただきました。自宅で受信するときよりはシグナルが弱く、雑音も多くて聞きにくい受信でしたが、なんとか岡田さんと金沢さんの和やかなインタビューを楽しむことができました。上村さん、今回の番組の橋渡し役となってくださり、ありがとうございました。じゃあ続いて岡田陽子さんのインタビューの実現にお骨折りいただいた埼玉県川口市の武井正幸さんからのお便りをご紹介します。我々少年少女 BCL たちのアイドルだった岡田陽子アナウンサーが再び短波に乗ってお茶の間に飛び込んでこないかなという一心が皆様の協力を得てこの度夢の番組となってオンエアされたことを喜んでおります。 素朴で自然体の岡田陽子さんに対して、穏やかな金沢さんが、これまた和やかな雰囲気の中で話を進めてくださいました。岡田さんは絵画にも優れておられ、個展を開くなどの努力家です。なせばなる、一生懸命やればなんとかなると言われた言葉が、私にも勇気と励ましを与えてくれました。岐阜県高山市の幅広之さんからも、スリランカ放送は懐かしかったです。岡田さんの久しぶりの声で当時が忍ばれました。私が BCL を始めたのが1975年、当時はスリランカ放送はあまり良好に受信できなかったことを覚えています。外部アンテナもなく、小型ラジオのアンテナを伸ばして予定時刻に周波数を合わせて、それでも受信は難しかったです。電波の知識は私にはあまりなく、後になってその頃は太陽の活動周期がどん底にあったということを聞きました。どこの曲も受信しにくい時期だったんですね。ともかく岡田さんが今もお元気で何よりでした。三重県津市の山中隆文さんのお便りです。スリランカ日本語放送は週1回だったこともあり、あまり熱心なリスナーではありませんでしたが、当時の懐かしい話、楽しく聞かせていただきました。こういうお便りを山中隆文さん、三重県津市にお住まいですが、いただいております。東京都世田谷区の小原栄さんからのお便りです。スリランカ放送はアンデスに比べれば距離的には日本に近いと思いますが、当時信号が強くなかったので受信に苦労した記憶があります。しかし放送で流れた番組開始時の音楽やアナウンスはよく覚えています。懐かしかったです。岡田さんも一時体調を崩されていたようですが、インタビューではお元気に笑っておられたので安心いたしました。石川県金沢市の茶木直之さん、スリランカ日本語放送のオープニングの部分とアナウンサーだった岡田陽子さんとの対談をとても興味深く聞かせていただきました。実は BCL ブーム当時、私が使用していたソニーの ICF5500 型ポータブルラジオは受信してくれなかったので、私にとっては当時は幻の曲となっていました。それだけに感慨ひとしおでしたということです。
次は愛知県豊田市の吉江邦久さんからのお便りです。かつてのスリランカ放送局の岡田陽子さんの紹介とインタビューでとても興味深い内容でした。BCL ブーム時代に情報誌でスリランカ放送と岡田さんのことは知っていましたが、実際に受信したことはありませんでした。それだけに知ってるようで知らない岡田さんの当時の放送の録音や最近のご様子をインタビューでお聞きすることができてとても良かったです。スリランカではテロ事件なども一時期ありましたが、基本的には平和で良いところです。私も20年ほど前に一度行ったことがあります。もう一度スリランカに行ってみたいと思いました。今度は岡田さんにもお会いできるかもしれませんね。東京都小金井市の渡辺和人さんも、岡田陽子さんのインタビューを大変興味深く聞かせていただきました。かつてのスリランカ日本語放送は一、二度しか聞いたことがありませんが、それでもとても懐かしい感じがしました。岡田さんのお元気で楽しいお話を本当にありがとうございました。兵庫県明石市の矢倉哲也さんからも、元 SLBC アナウンサー岡田さんのインタビュー番組を楽しく拝聴しました。 当時レポートしてベリカードをいただいたことがあります。今でもお元気で何よりです。昔のファンの方がまだまだおられるようで、かなり人気があったことが伺いました。貴重なインタビュー番組を放送いただき感謝いたします、というお便りです。
東京都品川区の広岡敦さんからも、スリランカの日本語放送を担当しておられた岡田陽子さんのインタビューが印象に残っております。一生懸命やっていればなんとかなる、一生懸命やっていれば人生は必ず報われる、こうした人生の先輩である岡田さんからの力強い言葉に感銘を受けました。貴重なインタビューを提供してくださった金沢恵美さんにも感謝いたします。ここからは山陰地方での BCL の集いについての情報をお伝えいたします。島根県出雲市の小川達也さんからいただいたご案内です。8月の24日そして25日に東京で開かれたアジア放送研究会の会合に参加するための移動列車の中で HCJB の番組を受信されたということが書いてありますが、その時の様子をまずお読みしましょう。山陰の日本海側の米子市から南下して中国山地に入ると、山陰やトンネル内で受信不能となったり、鉄道の架線から出るノイズがあるために聞きづらかったのですが、電波が強かったせいか受信状態が良好な時は気になりませんでした。岡山で私も参加したリスナーの集いの番組を良好に受信でき、その日のことを思い浮かべながら車内で楽しむことができました。来年もリスナーの集いにはぜひ参加させていただきたいと思っております。そして同じ出雲市の浜村聡さんからは、第2回山陰 BCL の集いが開催されるという連絡をいただいています。お近くの方はどうぞお出かけください。日時は11月の16日土曜日です。大阪の堺市の浜寺公園前の昭和聖書協会で開かれた今年の関西リスナー集いに出席された奈良市の松井博之さんから次のようなお便りをいただきました。今年は関西の集いが昭和聖書協会だったので、午前中の礼拝にも出席させてもらいました。私は教会には入ったことがなく、礼拝にも出席したことがありません。でも初めてだったためか、教会の人は一緒に座ってくださいました。私には牧師先生が隣に座ってくださり、サポートしてくださいました。教会ではこうして初めての人には、教会の人が一緒に座ってサポートしてくださるんですね。さて、礼拝後にはみんなで一緒に食事をしました。教会側のお心遣いに感謝しています。教会で説教を聞くのも初めてでしたが、非常にありがたく思いました。そして意味深い時間となりました。松井さん、よかったですね。お便りありがとうございました。教会の皆さんも同じように、どこでどういうふうに聞いておられるのか、いろいろと知ることができてとても喜んでおられました。いろんなところから集まってきてくださったことも驚きでした。日頃敷居が高く感じられる教会ですが、どうぞ皆様気楽にお出かけください。
神奈川県川崎市の及川和明さんからは、今日の番組では海外からのリスナーからのお便りが紹介されていました。改めてHCJB の電波が世界に向けて発信され、広がりを見せていることを実感します。それにしても、海外で受信を試みる熱心なリスナーがいることを知り、感心しました。というお便りですが、 日本のお隣の国、韓国からのレポートが届いています。韓国水源市のクォン・レジュンさんからのレポートです。私は9月に中国チンタオとフィリピンのマニラに行く予定です。短波ラジオを持っていきますので、現地で HJB 日本語放送を聞いてみようと思っています。海外で聞くとまた特別な思い出になると思います。
クォン・デジュンさん、中国やフィリピンからの地震レポート、また送ってくださいね。気をつけていってらっしゃい。さて、このところ福岡県北九州市の土屋義信さんからのお便りをよくいただきますが、土屋さんは17歳の時に5級スーパーラジオを自作されました。そしてあれから半世紀経った今でもラジオを作っておられます。土屋さんは手作りのラジオは市販のものと違い、安定度も悪く、時々チューニングも取り直さないといけませんが、私の手作りなので愛着がありますと、お便りに書いてくださいましたが、そうでしょうね。土屋さんの気持ちよくわかります。土屋さんとは一度お会いしてるんですが、もう何年前でしたかね。それとお父様がお亡くなりになられた時のご家族の写真もいただいております。まあ、子供さんたちはすっかり成人されておられるんでしょうね。またお会いできる機会があると嬉しいです。東京都練馬区の甲斐元文さんから近況をお知らせいただいておりますので、ここで最後にお読みいたします。久しぶりにお便り交換の時間を聞かせてもらいました。ロシアやラオスなど世界各地で HCJB の放送を聞かれた方々からのお便りが紹介されていました。以前、1999年から1年間、研究のためフランスに滞在している時に、アンデスからの放送を一生懸命聞いていたことを思い出しました。もう20年以上前のことですが、ハノの都パリでアンデスの声を聞きたいと思ったわけです。ハンフェアで初めて来て一緒にお話ししたことも今でもよく思い出します。私事ですが、数年間巻き込まれている事態が解決に至り、ようやく心穏やかに毎日を過ごすことができるようになりました。そこで来年のリスナーの集いにはぜひ参加したいと思っているところです。甲斐さん、嬉しいお便りありがとうございました。明日という日は真っ白いページでやってきます。新しい一歩を希望とともに一緒に踏み出しましょう。そして来年のリスナーの集いにはぜひお出かけください。お会いしたいと思っております。
今日も時間になりました。ここでお便りをご紹介できなかった方々のお名前をご紹介させていただきます。北海道、渡辺剛さん、三浦聡さん、阿部誠さん、丸山仁さん、新潟県、金子宏さん、宮城県、白石真一さん、福島県、高橋豊さん、長野県、高藤秀幸さん、群馬県、岡田博之さん、埼玉県、岩佐和彦さん、野口実さん、森井慎一郎さん、岡安義之さん、千葉県、松永のぞみさん、根本博之さん、東京都、細谷正夫さん、細川康文さん、鈴木俊弘さん、渡辺和人さん、今橋光さん、小野孝夫さん、久家幸夫さん、須藤達也さん、坪井俊樹さん、神奈川県、加藤信也さん、勅使河原秀彦さん。
続いて静岡県です。静岡県浜村聡さん、富山義弘さん、三重県石崎京志郎さん、浅野義孝さん、奈良県田中陽一郎さん、京都府長野正和さん、中村圭介さん、岡山県竹野匠さん、近藤新平さん、香川県亀原達也さん、愛媛県豊里隆さん、福岡県関谷文則さん、岡村文人さん、今田新一郎さん、長崎県古川隼人さん、浦上忠さん、木寺美琴さん、鹿児島県田中久和さん、皆様お便りありがとうございました。荒川先生ありがとうございました。
それではまた来月のこの時間まで、どなたもごきげんよう。
お便り交換の時間をこれで終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。日本では10月から郵便料金が値上げになりましたね。これまでは皆様から受信報告書に82円切手を同封していただいていましたが、今月からは84円切手2枚を同封してくださるようお願いいたします。この放送はすべてボランティアで行われておりますので、その点ご理解とご協力をお願いいたしたいと思います。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。